Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今回2019年1月7日月曜日に私、Eさんは1時間日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと数々のインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私が伝えるニュースを聞いてください。あなたは 3325kHz の周波数とウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
それでは最初のニュース。気象庁は、まだ澄んだ海峡に津波警戒区域を設定するについてお伝えします。気象庁の地球物理学部のモハマッサドリ部長は、澄んだ海峡の沿岸に活動している市民に警戒して落ち着くように促しました。モハマッサドリ部長は日曜日にジャカルタで、アナクラカタオ山の噴火と澄んだ海峡の斜面や崖の状態を考慮して、津波警戒区域は半径500メートル以内でまだ適用されていると述べました。さらに人々はまたアナクラカタオ山の活動の発展に関する情報のために公式の気象庁のウェブサイトを開かなければなりません。現在、気象庁とエネルギー鉱物資源省の地質機関は国軍と海洋調整庁と相乗作用して常にアナクラカタオ山の活動の進捗状況を監視しています。それでは次のニュースです。選挙は農業産業の成長を後押しについてお伝えします。インドネシア産業省は、農業産業は2019年の総選挙の勢いで内需に後押しされる可能性があると評価されました。そのため、産業省は今年、農業産業部門を 7.10% 以上に成長することを目標としています。この目標は 6.93% を達した2018年の達成よりも高いです。産業省の農業産業局長、アハマッシギ・ルイワヒョノ氏は、1月6日日曜日に、大きなチャンスを得る分野の一つは、食品及び飲料業界だと述べました。これまでのところ、農業産業は、石油やガスを消費しない産業のパフォーマンスを刺激する主力分野となっており、これもまた、国内経済成長を支えています。それでは次のニュースです。エルニーニョが来る環境森林省は、森林と土地火災を予想し始めたについてお伝えします。インドネシア環境森林省は、今年1月から2月にかけて、気象庁が中程度のエルニーニョを予測した後、年の初めから森林火災と土地火災を予想し始めました。これは1月7日月曜日にジャカルタで作成された声明の中で気候変動管理局長ルワンダー・グン・スガルディマン氏が語ったものです。環境森林省の森林土地火災の管理局のラフレス・ベ・パンジャイタン局長はインドネシアの森林火災管理旅団マンガラ・アクニが火災で発生した地域での予防と早期抑制の両方の分野で、この分野での様々な努力を実行する準備を続けています。それでは最後のニュースです。ルピアは連邦準備銀行の総督によってドフィッシュな声明として高く評価されについてお伝えします。1月7日月曜日にジャカルタでの銀行間で取引されたルピア為替レートの動きは、167ポイント上昇して1アメリカドルあたり 14,103 ルピアとなりました。サムエル・セキュリタスのエコノミストアフマッド・ミカエル氏は月曜日にジャカルタで ドフィシナ連邦準備銀行のジェローム・ポウエル総督の声明によって推進して、アメリカドルはルピアを含む世界の主要通貨の大半に対して弱気になっていると述べました。ドフィシは金利上昇を遅らせることや緩い金融政策を実行することにとどまっている中央銀行の政策です。アハマド・ミカエル氏は、ルピアは世界市場でのドル安から前向きなセンチメントを得たと述べました。これでニュースを終わります。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は2019年大統領選挙の討論の先駆けについてお伝えします。2019年4月27日にインドネシア国民が総選挙を実施するため、2019年はインドネシア国民の政治年です。今年の選挙は国会議員と地方議会の議員を選挙するだけでなく、2019年から2024年の間に大統領と副大統領を選出するためにも関わるので、2019年の選挙は特別です。大統領と副大統領の選挙と立法選挙が同時に開かれたにもかかわらず、それは最も国民の注意を引いたのは大統領と副大統領の選挙です。この大統領選挙の大統領と副大統領のための2組の候補、すなわち1番目はジョコ・ウィドドとマルフ・アミン、そして2番目はプラボー・スビアントとサンディアガ・ウノがいます。この2組の候補は2018年9月23日から2019年4月13日までのキャンペーン期間中です。大統領と副大統領の選挙のキャンペーン期間で最も興味深いのは、大統領候補と副大統領候補の討論です。インドネシアの選挙の主催者として、総選挙管理委員会によって開催される5つの討論、すなわち2つの大統領と副大統領の討論、2つの大統領討論と1つの副大統領の討論があります。すべての討論はテレビで放送するスケジュールも決定しました。この討論の開催では、自然にそして健康に起こると期待しています。これまでのところ、大統領と副大統領の討論はしばしば消極的な気持ちで参加者によって行われました。これはインドネシアの国民文化と密接に関係していますが、討論自体の本質が見えなくなることがあります。それはそれぞれの候補者のペアがインドネシアの一般的な規範に注意を払わないことによって、お互いに議論しなければならないという意味でもあります。大統領候補と副大統領候補並びに成功チームと支持者は、国民の団結を促進しながら議論に応えることができると期待されています。候補者ペアの議論と総合支援が既存の団結を傷つけないようにしましょう。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はインドネシアは1965年1月7日にマレーシアの存在という危険の結果として国連を脱退したことから始めます。スカーノ大統領は1965年1月7日に何万人もの人々を前にした強大な会議で国連を脱退したと述べました。これはイギリスが国連安全保障理事会の非常任理事国として作り上げた傀儡国家である とインドネシア政府はみなしているマレーシアを受け入れた国連の態度によって方向づけられました。インドネシア共和国のこの協議は1965年12月31日にマレーシアを国連安全保障理事会の非常任理事国として受け入れるのならばという条件で、スカノ大統領が国連を脅かした時に発生されていました。次にポルポットとクーメルルージュは1979年1月7日にベトナム軍に倒されたことについてです。ポルポットは1976年から1979年までクーメルルージュの指導者でカンボジアの首相でした。彼の政権は約200万人のカンボジア人の死のために広く批判されました。8年間のクーメルルージュの治世の後、ベトナムはカンボジアに侵攻し、1979年1月7日にベトナム軍はプノンペン市を占領することに成功しました。最後にブルネイ・ダルサラムは1984年1月7日に6番目の ASEAN メンバーになったことについてです。ブルネイは以前カリマンタン島の北部に位置していたイギリスの植民地で豊富な石油とガスの資源がありました。ブルネイ帝国とイギリス王国の間で長い交渉プロセスを行った後、最終的にブルネイは1984年1月1日に独立を得ることに同意しました。その後、ブルネイ・ダルサラムは東南アジア小国連合 ASEAN の第6番目のメンバーとして承認されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Merenggut sukma. Indonesia.
リスナーの皆さん、クラープロジェクトのタビサクラインハティでした。インドネシアより世界へのボイスオフインドネシアです。今回は園芸輸出が2018年に 12% 増加したことについてお伝えします。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
1月3日木曜日に西バンドンで野菜の輸出を発表した後、農業大臣アンディ・アムラン・スライマン氏は訪問を続け、1月4日金曜日にはバンドン地区のバンジャラン地域で他の園芸産物の輸出を発表しました。これらの産物には中国、シンガポール、香港に輸出されるマンゴスチンと野菜が含まれます。農業省のデータによると、インドネシアからの野菜、貨物、花などの園芸輸出は 11.92% 増加し、2018年から113カ国で5兆ルピアを超えました。アムラン・スライマン大臣は、生産と競争力を高めることができた後、インドネシアが輸出と投資を促進する時が来たと述べました。アムラン・スライマン大臣は、5% 増加できると記録されていたマンゴスチン輸出を含め、2019年に園芸輸出傾向の達成を高める必要があると語りました。アムラン・スライマン大臣によると、輸出を奨励するための農業省の努力が優先事項となっており、その一つは、バンゲイの証言によるものだということです。アムラン・スライマン大臣は、農産物は衛生と安全の問題に関連した厳しい条件を持っているので、品質を 改善する努力は輸出先の国の要求に合致していると強調しました。インドネシアの商品が他の国々に浸透できるように以前のようなトランジットなしで目的地の国へ直接郵送できることを含むロビー活動も実施されました。結果は明らかで、バンドンのアラマンダシアのような会社は野菜、貨物、観賞、植物の42商品を輸出することができます。輸出量はシンガポール、マレーシア、タイ、香港、中国、ドバイ、サウジアラビア、パキスタン、インド、バングラデシュ、オーストラリア、ニュージーランドなどの12カ国に年間約1万トンです。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Aku pun Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、エクテのパルチャヤラでした。インドネシアより世界のフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や社会の地元の知恵などを伝えるパソナインドネシアをお送りします。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。この放送は9525キロヘルツの担保保証だけでなく www.voi.co.id ストリーミングオーディオや RRE プレイアプリケーションで聞くことができます。今日は西ジャワ州のバンドン市の独特な料理をご紹介します。群島の慶長や多様な領域を有しているインドネシアは、多様な習慣、文化、民族を持っています。インドネシアの各地域が自然の魅力、文化、習慣、伝統、または料理など観光客にとって特別な魅力を持っていることは不意義ではありません。今回はユニークな様々な料理を持っている西ジャワ州のバンドンの町を訪問します。その人気がある料理の一つはセブラクです。バンドン市は特に若者世代の処女性で有名です。処女性は芸術文化の面から料理まで多様で無限です。この都市の独特な料理であるスブラクは2000年代以来人気となりました。食品は生のクルプクから作られた食品です。スブラクは乾燥したスブラクや湿ったスブラクの2種類があります。乾燥したスブラクは乾燥唐辛子やその他のスパイスと一緒に提供されるクルプクから作られます。湿ったスブラクは作り方があまり難しいことではありません。生のクルプクを茹でた後、スパイスで炒めます。スパイスは玉ねぎ、ニンニク、塩、ケンチュール、およびカイエンペーパーです。リスナーの皆さん、これまでスブラクは観光客の間でまだ人気があります。それはスブラクを味わいたい観光客が非常に簡単に市内の様々な場所で料理の売り場が見つかることで証明されました。1万1万5000ルピアの価格で5 この人気の料理を楽しむことができます。閉めたスブラックの方が観光客やバンドンの住民にとってより魅力的です。したがってスブラックは発展し種類も多いです。今スブラックはクループクだけでなく卵、ソーセージ、ミートボール、肉、鶏の足、餃子、麺類、クエティオ、スパゲティなど必要に応じて他の成分と組み合わせることができます。締めたスブラックはスパイシーな味のスープがあります。それは大きに食べるのに適しています。バンドンに旅行を計画する場合、この人気の料理を味わうことを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Beritahukan dunia kini. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ランとカヒッナのサラムクウントクカシヒムヤンバルでした。インドネシアより世界の Voice of Indonesia でした。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日はサラム、日本語で挨拶の会話についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはジョクジャカルタ行きの飛行機のキャビンで乗務員さん、アメリカから来たトニーさん、シンタさんとの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。乗務員、スラマッパギー、スラマッパギー。日本語でおはようございます、おはようございます。トニー、スラマッパギー、スラマッパギー。おはようございます、おはようございます。乗務員、スラマッパギー、スラマッパギー。日本語でおはようございます、おはようございます。シンタ、パギー、パギー。日本語でおはよう、おはよう。次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていってください。スラマッパギー、スラマッパギー。日本語でおはようございます、おはようございます。スラマッシアン、スラマッシアン。日本語でこんにちは、こんにちは。スラマッソレ、スラマッソレ。日本語でこんばんは、こんばんは。スラマッマラム、スラマッマラム。日本語でこんばんは、こんばんは。インドネシアでは一日中に4つの時間概念を持って、それは朝、昼、夕方と夜です。その挨拶は時間内に挨拶が与えられます。あなたは朝に挨拶するときはスラマッパギー、日本語でおはようございますと挨拶することができます。昼に挨拶する場合、あなたはスラマッシアン、日本語でこんにちはと挨拶することができます。夕方にはあなたはスラマッソレ、日本語でこんばんはと挨拶します。夜に挨拶するときはスラマッマラム、日本語でこんばんはと挨拶することができます。他の人から挨拶を返事するために、あなたはその人の挨拶を繰り返すことができます。例えば会話のように、乗務員さんを挨拶するときに、トニーさんが乗務員さんと同じスラマッパギー、日本語でおはようございますと返事しました。また あなたはバギー、シアンなどの挨拶するだけで返事することができます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Setiap pagi di sepanjang harimu, tak mungkin bila engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu cukup bagiku. Melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Di depan pintu dan tak ada lagi tutur manis ku merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu cukup bagiku. Lihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Engkau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
最後はインドネシアの音楽についてを伝える音楽の広場です。今回はクロンチョン歌集についてご紹介します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 音楽の広場の時間です。今日はマーレの曲の男性歌手ボイサンリをご紹介します。まずムラジュッカカシヒヤンヒランを聞いてみましょう。ボイサンリが歌います。
Oh, 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 oh
リスナーの皆さん、マラチュッカシヤンヒラン曲はアンドレ・シーが作曲されました。この曲は深い異感の意義と憧れを説明した曲の歌詞に応じて非常にまろやかな音楽です。この曲はベストのボイサンディのマーレの曲と題したアルバムに含まれている13曲のうちの1曲です。それでは次の曲です。ボイサンディが歌うライアンマウです。この曲は新しい恋人のために残した彼の恋人に対する誰かの失望の物語を伝えます。どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。聞いていただきありがとうございます。では皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回に会いましょう。